皆様、こんばんは。先ほど司会者が、紹介してくださったように、今日は、安息日、またイスラエルの民に、定められた命令について、23章、24章を通して見てまいります。23章の、後半の部分は、祭りの定めではなく、主の聖を汚す、聖なることを汚す事件が、起こった時の裁きについてです。今日特に、イスラエルの民が、共に集まって下げる。カリオの祭りなど、アラノの、テント生活を思い出していて、まだ、テント生活がずっと続くんですけども、約束の地に入って守ることを前提に、主がモーセを通して祭りを定められたことを見てまいります。さて、最初に出てくるのが安息日。そして、5つの例祭があります。後でどう覚えたらよいかということも、伝授したいと思いますけども、このイスラエルの祭りは、何と言いますか、礼拝の場所が幕屋一箇所にあって、アラノを旅しているときはもう簡単に集まれたんですけども、約束の地に入ってからはそうはいかず、各割当て地に、土地を与えられ、そしてそこに住んでいて、毎週集まるというわけにはいかない中で、大切なことを思い出し、またイスラエルの民としての統一を守るために、成人男子は必ず集まらなければいけないということになっていました。そして一つ一つが神様の救いと祝福、またやがて完成する救いを予表するものとして定められました。今私たちは年の中で特別な日を、例えばイースター、クリスマス、など、あとは必要に応じて、持っていますけれども、基本的に毎週、定められた場所に集まるというようにされました。そして、私たちは、祭司の国民として、やがて一つに集められるんですけども、主がそれぞれ定められた場所で、礼拝を捧げるように、なりまして、今は幕屋はありませんけども、エルサレムに毎年行く必要はありません。しかし、この祭りが予表しているキリストの救いについて確かめつつ、そして今私たちがどのような自覚、またどのような意味を込めて祭りを守るのか、礼拝を守るのか、そのことを当てはめていきたいと願っております。では、レビ記の23章の冒頭の部分を拝読してお祈りいたしましょう。一節から、切りは悪いんですけども、14節まで拝読してお祈りいたします。レビ記23章1節から14節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をする。しかし7日目は全き休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日は あなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方が定期的に召集しなければならない聖なる会合、主の例祭は次の通りである。第一の月の14日には夕暮れに吸い越しの生贄を主に下げる。この次の15日は主への種なしパンの祭りである。7日間あなた方は種なしパンを食べる。最初の日にあなた方は聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。7日間食物の捧げ物を主に捧げる。7日目に聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方が私が与えようとしている地に入り、収穫を刈り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってきなさい。その束は主の前で揺り動かす。あなた方が受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の捧げ物として、傷のない一歳のオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その捧ぎの捧げ物は葡萄酒で1品の4分の1である。あなた方は神の捧げ物を持っていくその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。天の父様、敬愛する巨大姉妹とともにあなたの御前に集い、そして御言葉を拝し、祈りを捧げられる恵みをありがとうございます。それぞれ忙しい中にありますけども、どうか一人一人がこの週の半ばの祈り会に共に集い、祈りを教会として捧げることができるように神様が顧みてください。御言葉の上にどうか豊かな教えをいただけますように、ご聖なの導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。23章から見てまいります。まず1節から3節が、守るべき、毎週守るべき安息日についてです。これは、全く休みの日とし、その日に労働してはならないと告げられていました。これは主が世界を、天と地を創造されたときに、6日間で、創造し、そして7日目に安息日を創造したと聖書が記しています。創世記の2章に記されています。旧約聖書の冒頭の創世記の第2章の1節から3節をお読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。神様は1週間7日それを創造にちなんで定められました。この創造の秩序がこれからずっと繰り返されています。 7日を祝福しと3節に、第7日を祝福してとあり、そしてその日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたと記されています。天と地とその万象は6日間で完成しました。神はそれを見てよしとされましたけれども、もう一つ創造するものは安息日、この日を休んで聖別することでした。イエス様は安息日にも主は父は働いておられると告げられましたけど、その通りで神様が守っていらっしゃらなかったら世界はたちまち崩壊してしまいます。神様はずっと休まずに働いておられますけども、創造の技を休まれたのは祝福するために、その他の仕事を、主を礼拝するそのために神様はご自身の働きを人々にもやめさせ、そしてご自身ももちろん何でもおできになるお方なんですけども、私たちのためにご自身も聖別されて私たちを祝福されました。神様は天と地を作るだけでその働きをやめられたのではなく、祝福を自ら用意し私たちに与えることを続けておられます。この主の技があるからこそ私たちはこの日に新たな力をいただき、新たな一週間を歩んでいける、そのように主は私たちを祝福してくださいました。そして神様の前にはこの日が一番大切な時です。その日を聖とされた、聖なるものとされた。聖とは汚れがないという以上に神様のものとされたという意味です。神様は私たちのためにこの日を定め、ご自身をもっぱら私たちのために用いる聖別をされましたし、私たちはこの神様の祝福に預かり、神様の栄光を表すためにこの日を神様のために捧げて用いるのです。もちろん生きていくために必要な働きはしますけども、この世の働きはしないと、そしてもっぱら主に仕えるように神様はこの日を私たちに定めてくださいました。ですからレビ記の23章の3節に、6日間は仕事をする、しかし7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日であると。この日は主を礼拝するために集まる日だと定められました。そして3節の終わりの部分には、この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日であると。これは今はアラノの旅をしている中にあり、また神の山にありという時で皆共に集まって会合を開いていましたけども、約束の地に住み着いてからは毎安息日幕屋のところに集まることはできません。でもその場所にあって主のために自身を聖別して礼拝を捧げ、主に仕えることを 続けるようにと神様は定められました。イスラエルの民は年に5回、まあ特に男子だけですけども集まりますから、それで終わりではなかったんです。どこにいても地の日を守る、まあ、それは様々な事情で、この礼拝堂で地の日を守れなくても、たとえ話せない仕事があったとしても、この日を覚えるということを私たちは実行するように主は教えておられます。そしてさまざまな用事もあるでしょうけれども、できるだけこの日を神様のために、体も性別して集まれるように求めるときに神様が道を開いてくださるので、そうして神様がせっかく用意された祝福をいただき、主に仕えることで真の魂の休みと力をいただき、そして元気にまた働きに、地上に置かれた働きに出て行きましょう。神様の戒めはもちろん神様の栄光のためなんですけども、私たちの祝福のためであるということを覚えましょう。引きずるように疲れた体を礼拝の場所に行って、うちで寝た方が元気になるのかなというふうに思ったことがありましたけども、不思議に巨大姉妹と愛賛美し祈って礼拝を捧げると、体は疲れますけども心地よい疲れの中で休むことができます。もし本当に徹夜などして休む必要、本当に睡眠の必要がありましたら、許し、私が許すもなんですけども、礼拝で寝てください。そのようにして安息の日なんですから、ここで休んで力をいただきましょう。さて、4節以降、礼祭が定められています。まず、どの月にやるかということを簡単に押さえましょう。まず、イスラエルの暦では出エジプトの月が第一の月になっています。まあ、今の春頃なんですけども、その時に過ぎ越しの祭りが開かれます。そして七週50日後に、七週の祭りが開かれます。そしてあとは全部、あと三つは7月、完全数の7と覚えていただければいいと思いますけど、7月にラッパの日と、なだめ、食材の日と、カリオの祭りが、まとめて開かれます。ですから、1月、そして50日後、そして7月と覚えたら、礼祭は、どのように、定められているかということは覚えやすいかと思います。もし余裕があれば、何日頃やるかということを覚えていただければと思います。一つ一つ見ていきましょう。第一の月の14日の夕暮れに、イスラエルの民が過ぎ越しの生贄を通して出エジプトを無事守られたことにちなんで、14日の夕暮れに過ぎ越しの生贄を捧げます。そして15日から7日間種を入れないパンを食べて、出エジプトのことを思い起こし、そして7日目にはもう一度集まって神様に礼拝を捧げます。これはイスラエルの救いと建国を記念する日です。最も大切な日です。 今私たちは救いの記念として十字架と復活が全ての人そして永遠の救いをもたらすためにキリストが成してくださった神の子羊がほふられそしてよみがえったことを記念します。それがちょうど吸い越しの祭りの日と同じでした。吸い越しの祭りの安息日はちょうど大いなる日と言われていまして、実は主が葬られた日なんです。葬られて休まれた日なんですけども、神様はこうして週の初めの日に罪と死に勝利して復活されました。こうして週のうちの聖なる日はいつの間にか週の初めの日に切り替えられて、今私たちは救いの記念として毎週集まっています。そしてこの安息日はもともと創造を記念する日だったのですけれども、大切なのは新しい創造ですとガラテヤ書の6章にありますように、私たちが作られた時の創造以上に私たちが永遠の命をいただく新しい創造を神様が与えてくださった日、キリストの復活を記念して祝うのです。さて、そしてこの七週の祭り、これは、収穫感謝の祭りとして定めました。それはちょうど初穂を捧げる時となっていました。毎年年の初めの収穫を祝う日です。そしてこの初穂を捧げる日まではその年の初穂を食べてはならなかった、穀物を食べてはならないと定められていました。主に捧げて初めて初なりのものを食べることにされていました。まず主に捧げてそして収穫を得る、私たちの生活の中ではいろんな収入があるでしょうけども、まず主に捧げてそして残りのもので日々の生活を営んでいくという習慣につながっているかと思います。そして教会の歴史におきましては、この七週の祭りの日に聖霊が約束の通りに下られ、そして霊的な収穫が始まりました。御聖によって人が聖霊に満たされて、そして魂を刈り取ることができるようになった、その日が吸越の祭りが十字架と復活の記念の日と重なっているように、この七週の祭りは聖霊が下られて教会が力強く魂を借り入れられるようになった記念日として定められました。私たちはそのことを覚えて神様の御業を今も拝している者として新たに主の働きのために立ち上がる人いたしましょう。そして7月に入ります。7月の初め第1日には毎年新月のラッパの日はあるんですけども、完全数の7、そこの月は 大切な祭りを行う月だということも改めて記念して、そして秋の収穫を記念してラッパが吹き鳴らされ、その月を清別します。そして第7の月の10日は、大祭司が年に一度だけ至聖所、神の箱がある場所、最も清い場所、神様が臨在される場所、そしてイスラエルの民の契約の印がある場所を生贄を捧げて毎年清めて行きます。そこに神様が臨在され、そして神様の許しと祝福がそこからもたらされます。幕屋は神が私たちと共に住まれる、このインマヌエルの予表だったんです。そして人の罪によってこの地上の幕屋は絶えず汚れてしまいますので、大祭司が生贄を捧げて清める必要があったんです。それは立法によっては罪は清められないことを自覚し、本当の清め、救いがもたらされるのを待ち望むために定められたものでした。そしてキリストの十字架の血が天の聖所を清めたと、ヘブル書に書いてあるように、この完全な救いが完成します。そしてこの、年に一度聖所に入ってという贖いの働きは必要なくなり、そして天の聖所がすべての人に開かれました。二度と下げる必要がないということは、キリストによってすべての罪の贖いが完成したことを表しています。ですから今私たちはこの日を祝うことはしません。ただイスラエルの民はこの日を待ち望むために守り続けていました。今私たちは待ち望むためにこのキリストの贖いを予表して祭りを守るのではなく、吸越しの日、主がご自分の体を捧げ血を流された、ただ一度の贖いによって全ての罪が永遠に贖われたことを祝います。ですからこの祭りはそれを予表するためにあったのだということを覚えましょう。そしてこれが10日でしたけど、15日にカリオの祭りを約束の地に入ってから捧げるように定められていました。皆家を出てテントを張ってそこで過ごします。まあ、かつてイスラエルの民はキャンプ生活をずっと続けていたんですけども、約束の地に入ってそれは続けた人もいますけども、基本定住していました。しかし仮を普段から持ち運べるようになっているテントで過ごして、この一週間神様が荒野の旅を守って私たちを約束の地に導かれたということを 思い起こして、しかしは彼らもこの地上では寄留者であり、本当の天の故郷に向かっているんだということを思い起こすために、この約束の地でカリオの祭りをいたします。その精神は私たちの日々の生活に表されていくでしょうか。私たちの国籍は天にあり、天の故郷に帰っていきます。地上のものにとらわれず、しかしこの地上のものを通して主の栄光を表し、そして主が来られ、あるいは私たちの寿命が尽きて主のもとに行くことを目標として、この地上で主を証しし、主に仕えて歩む、この天国の希望を私たちは折に触れ思い出していく必要があるかと思います。今教会ではそのための行事をいちいち決めて行うことはしませんけれども、でも日々新たにしていきましょう。私たちも天を目指しているものですから、このように一つ一つの祭りが神様がイスラエルにくださった救いと祝福、そしてさらにはキリストを待ち望んで天国の故郷に入れられる、それらを予表するものとして定められていました。私たちもまた神様への感謝と、そして自分がどういう立場にあるのか、何を目指しているのかということを折に触れ思い起こして歩んでいきましょう。さて、次に24章に入りますと、祭司が守るべき務めについて短く教えられています。24章の1節から9節を拝読いたします。主はモーセにこう告げられた。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。灯火を絶えず灯しておくためである。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておく。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。彼は清い燭台の上にその灯火を主の前に絶えず整えておく。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の清い机の上に1列6ずつ2列に置く。それぞれの列に純粋な乳香を添え、覚えの分のパンとし、主への食物の捧げ物とする。彼は安息ごとにこれを主の前に絶えず整えておく。これはイスラエルの子らによる捧げ物であって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への食物の捧げ物のうちから永遠の定めにより彼に与えられた割り当てだからである。祭司たちの務めとして絶えず燭台をに火を灯しておくことと、聖別されたパンを焼いて、そして机の上に捧げておく、この二つは、聖女を灯しておくことはもうそうしないと真っ暗だということもあるんですけれども、神の栄光を表し、世の光として輝くことを証ししています。そして常に主の前に取りなしに入っていけるように、この聖女が絶えず証しの場、祝福の場として保たれるようにきちんと整えておくことを指しています。そしてこのパンは神様の養いを証ししています。神様が命を与え、命を保ってくださる。そしてそれが捧げ物となるというのは、私たちの命を 神の前に捧げますという意味も込められています。これは今日キリストの光を私たちは幕屋と同じように宿していますね。それを絶えず輝き出るようにしておきなさい。証の力を保つように、土の器から主の栄光が輝き出るようにという心構えを表してますし、パンは神様が私たちを生かしてくださるために御子のパンを裂いて私たちに与えられたということを、それによって私たちは生きているのだということを思い起こします。これはキリストの贖いと養いを証しし確認するために主の晩餐式として主が来られる時まで守るように教えられたことにも通じています。私たちも主の祭司ですので、キリストに仕えつつ主にこの輝きの灯火と養いのパン、それをいただき、またそれを食する、つまりそれによって養われることを自覚するために日々歩んでいきたいと願っております。主の養いはまた御言葉に、祈りに、賛美に、礼拝にありますので、私たちはそれを保っていきましょう。そしてそれらを汚すものがあったら裁かなくてはいけない、しかし裁きすぎてはいけないということがここに付加されております。イスラエルの民の祭りも、彼らが信仰を保たれ霊的に祝され守られるために定められたことを覚えて、私たちも主の定められた恵みの技に勤しんでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは私たちの祝福のために創造し、また罪からあがない、また日々の恵みの技を備えてくださいました。どうか一つ一つを通してあなたを証しし、あなたの恵みのうちに共に教会に築かれていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。